ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
どうもどうも、もう2月ですよ。収録時も 2月なんですけど、頭なんですけど、うん、早いよね。
寒いよねってね、そういう意味。
あ、そう、寒くなりましたね。そうですね。予報ではこの後、九州の北部地方の平地部でも雪が降るって言ってて、つまりこの下関の黒井っていう土地も雪が降るんです。はい。はい、
ああ、その見込みですか？
見込みですね。うん、それも降るっていう可愛いんじゃなくて、ね、数センチ積もるっていう。
マジですか。
まあ年に一回あるかないかのイベントが近づいてますね。
うん、
この番組は趣味が高じて模型やエニクマ工房を営むことになった店主が、バイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ漫画ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。お送りしますのは、ジークアクスで好きなキャラはニャーンのバカンの虎と、
そうですね、いきなり言われたな、こいつは、こいつは一本取られたな、それはもう決まってますよね、やっぱりね、緑のおじさんですよね、嫁よりです。
緑のおじさん、これから期待しちゃうな。
やっぱね、スポット当たってなさすぎた人にポーンといきなり来たわけですから ね、
ね。でも最高級のスポットが当たって当たり前のキャラだったんだよね。
そんだけの資質はあるっていうかね、うん、
で実際今やっぱりあのね、劇中でもこれは大差ではないって思っちゃうんだよね、
うん、
間違いない、これは大差ではないって、
うんうん、そう言ってますよね、
うん、そうそうなんだよね。ニャーもさ、本名が全然明らかになってないキャラなんだよね、はい、
うんうん、
マチュは本名わかるわけですよ、はい、家庭も描かれてるしね。
そうですね、 お母ちゃんもおると、
入浴シーンもあるしねっていう、うんうん、そういうキャラなのに、ニャーについては、うん、本当はこのニャーとマチュのシスターフットだろうって最初思わせられてたわけなんだけども、
うんうん、
だからでも劇中ではまだニャーはそれほど影のある少女として描かれて可愛らしいとも、うん、描かれるけど、
見かけよりもどんくさいやつだったっていうね。
ああ、そうそうそうそうそう。コミュニケーションも下手、
うん、
っていう、この、なんかね、この、あれがいいね。うん、あの、僕、にゃん、もう、見た目も好きなタイプなんで、もうたまらんです。はい。
まあ、ガイナックスなら、よくある、あの、風呂でぶつくさいう主人公という系譜をちゃんと踏まえてるなとも思いました。
そうだよね。うん、早く包帯に巻かれてほしいなとか思いますけどね。
うん、いや、風呂でぶつくさいうのは絶対主人公ですからね。
ああ、まあまあ、そうだね、うん。うん。あとはもう、知らない天井だって言ってくれれば完璧ですね。
そこまでやるかな。
いや、でも最近アニメで、
はい。
ね、僕ね、すごい違和感あるんだけど、
はい、
人間の、
ええ、
その、まぶたの形に、あ、寝てて、マック暗転してて、
うん、
人間のまぶたの形に開いて、はいはい、開いたら、はい、まあ、例えば知らない天井が見えるとか、
はいはい、
人間のまぶたの形、カットっていうのが、
はい、
いっぱい増えたと思うんですよね。
は
い、あれね、ある一定の時期から突然増えたと思うんだよね。あれなんだろうね、コンピューターとかのフィルターがやりやすいのかな。
もう思われたら曲線シュッと下ろしたら済むだけの気もするし、
うん、あのね、あんなのいらないと思うんだよね。人間ああやって気づくことってないじゃん、
意識しませんからね、
うん、だけどああやったら、あ、目覚めたんだなってすぐ分かるから便利な表現だと思う、まあ、
そうですね、分かりやすいという
か、でも多用しすぎだなと思ってちょっと、またまぶたのカットだって思いながら見るんだよね。あ、まあまあ、ジークアクスにそれがあったかどうか覚えてないですけど、さっきまで見たアニメ全部あったんで、イライラっとしながら。
そういうことでしたか。
あの この、土曜日に、
はい、
2月の1日かな、まあ、1日と2日で、佐賀県の、はい、佐賀市のアバンセっていうところで、
はい、ゴジラ県ですね。
え、なんで？
え、なんか佐賀県の形はゴジラの形に似てるとか言って、なんか、血迷ったことを言い出してますからね。
血迷ってますね。でもね、佐賀ってすごくて、全部平地なんですよ。
ほう。
山すごい少なくて。
へ
え。吉野ヶ里遺跡があるなって感じがしたよね、
ね、ゾンビも出てくるってわけですな。
その振りもっていうのがありまして、ひらがなで振りもっていうんですけど、
はい。
これが、第4回展示会っていうのがあって、
はい。
これに行ってきたんです。
うん。
これね、振りもはね、2023年4月に結成されていて、
おぉ。
年2回の展示会、
はい。
だから今回が4回ってことになるんですけどね。うん。うん、その、僕土曜日の最初に、11時頃に行って、あ、本当は10時頃に行ったんですけど、
は
い、準備を手伝おうかなとか思ってた。全然終わってて、ああ、動きがいいな、このさ、と思って。それで、ただ、早く着いたんで、このアバンセってのが図書館だったんで、中をふらふら歩いてすげえ面白かったんですけど、
いいですね。
うん、まあ、それで11時も一回行ってって感じだったんですよね。うん、あのね、ガンダム45周年旧キット大会、
ほうほうほうほうほう。
のテーマ展示もあって、
はい。
会長さんに聞いたら20名くらい、ちょっとまだ幽霊っぽい会員もいるっての話で、
うん。
うん、でも20人くらいはいらっしゃると、
はい。
いうサークルでね、
はい、
うん。そこに行ってきました。うん。ガンプラジオのリスナーさんでは、
はい。
ヨスさん、YOS さんと、
はい。
そしてもう一人、YPF さん。
はい、
こっちもカーモデラーですけど。
そうですよね。かっこいいです、ね。
この二人が、会員で、いらして、それからあと会えなかったんだけど、例の神と崇める、
はい。
真田工場長様も、
ええー。
ですよね。工場長は日曜しか来なかったみたいなんで、
うん。
会えなかったんですけど、
はい。
なんかね、土曜日ね、作品少なくてさ、
は
あ、タクモはまだ半分ぐらいしか埋まってなくて、
あら、
うん、ちょっと残念だったんですけど、
うんうんうん、
いやー、まあでも僕は日曜日に用事があったんで、
あ、
まあ、土曜日しかなかったんで、
はい、
はい、まあこれはもうしょうがないってことなんです、
ね、
まあ
ね、
で、YPF 様は、はい、やっぱり奥さんも連れてきて、出して、
はい、
すごいたくさん作品があって、はい、
うん、
あとやっぱね、青島のカットモデル、
はいはいはいはい、やっぱ救急車と、
救急車のあれすごいクオリティだわ、うまい、やっぱり何やってもうまいカーモデル ね、
やっぱマグナビートルがかっこいいですもんね、
かっこいいよね、
うん、
なんかね、青島アンバサダーだから、
はい、
青島のものも多かったんですけどね、うん、正月に1日か2日で作った金色のフェアレディとかね、
はいはいはいはい、
うん、まあ力作がいっぱい見せてもらえたんですよね、
うんうん、
であとね、その YPF さんは、
はい、
一年戦争のモビルスーツか、モビルスーツの旧キット大会、
はい、
ごめんごめん、旧キット大会にもたくさん展示されてて、なんだ、ルビンの壺じゃない、アッザム、アッザムとか、
はいはいはい、
ザクレロとか、それから武器セットとか作ってて。
なるほど、なるほど、
うん。武器セットとか面白いと思って。
あ、このポストの写真のやつですね。
あ、そうです、そうです、そうなんですよ。あ、ポストしてありますよ。リスナー皆さん、はい。ハッシュタグフリモで検索すると、僕の上げたのも見れると思います。もちろん、ハッシュタグガンプラジオもついてますよ。うん、いやー、何でもうめえなーと思って。
ね
え。うん。で、もう一人、ヨスさんも、
はい。
本当にね、YPF さんの向かい側の宅に、やっぱりドバーって並べてて、
はい。
うん。でも、まあ、あれだよね、プロボックスのカスタムシ
ーン。かっこいい。
あれね、展示会前日にできたらしいけど、
すごい。
静岡最速の車をコンセプトにしててね。 ブリスターフェンダー、エアロバンパー、ディフューザー、バーチカルマウントウィング、ロールケージなどをエポパテとプラ版で自作してるんだよね。
すごいな。
すごいよね。デカールもどっから出したって言いたいけどね。
ほんまに。
で、もう一個プロボックスの普通のやつがあってね。
はい、
ああ、こんな車高高いん買ったっけと思うぐらい普通でしたね。
うん、いいじゃないですか。
でもね、僕ね、ヨスさんと話をして、
はい、
皆様にご報告しなきゃいけないのは、
ほう、
前ヨスさんがハッシュタグガンプラジオのつぶやきで DJ やったっていうの
を。あ、そうでしたね。
ね、いや、あのね、
はい、
博多のクラブでね、
はい、
月1ぐらいで DJ やってるんだって。
ほう。
だから DJ と、モデラーのね、
うん、
二刀流ですよ。
かっこよろしいなぁ。
なんかかっこええなぁと思ってなぁ。驚きましたわなぁ、本当に。
いろんな方がいらっしゃるもんですね。
で、まあ DJ って、どんな、まあ、ネタ師っていうか、どんなネタを狙ってかけるのかっていうのが、まあ文化なんですよ。
は
い、だから、僕もどんな曲かけるんですかって聞いたら、
うん、
あの J-POP、J-ROCK、まあ日本の曲をかけるっていうのがまず基本線にあったんですよね。
ほうほう。
うん、で、そこにね、ヨスさんは、地元で、博多を中心にね、活動している、
うん、
メジャーではないアーティストを、フィーチャーして、
うん、
DJ でかけるっていう、のをやってて、
うん、
だからいろいろこう、アンダーグラウンドの、ね、アーティストを、こう、
うんうん
掘り上げてね、リグって言うんだけど、掘って、それでいい曲を選んで、
うん、
かけるっていうのを、DJ スタイルにしていて、
うん、
これってね、
はい、
やっぱかっこいいよ。
アンテナ張ってないとできませんもんね。
そうそうそう、まさに同じこと言った。うん、で、博多ってやっぱり、大昔は明太ロックって言って、
ほう。
うん、シーナ&ロケッツとか聞いたことあるでしょ？
はあります。聞いたことはあります。
ね、うん。とかをはじめとしてね、僕はね、ザ・ウィードっていうバンドが好きだったんだけど、
うんうん、
やっぱ博多も地方ではあるけれども、そういうミュージックシーンは豊かなところが昔からあって、
うん。
うん、やっぱりあれだよね、沖縄のミュージックとかも
早く
入ってきたところでもあるし、うん、いろんなスタイルがある、
うん
うん、あれなんだよね、土地柄だから、ヨスさんみたいな人がこうやってこうそこの地域の歌をね、
うん、
大事にするとか、これめっちゃかっこいいと思って、
うん
うん、やっぱ見識高とか思ってね。
なるほどね、
うん、まあ、そういう人がいっぱいいるのかもしれないけど、他にも、
うん、
でも身近なモデラーでね、
そうですね、
音楽がこんなに好きなんだなって思う、
うん、
びっくりだよね。もしリスナーの方で、俺も DJ やってるんですけどっていう人は、どうぞバカの虎褒めますので、教えてください。本当に、ね。
お願いします。
うん。っていうね、あとはね、有名な方は、本田さんっていうね、本名で名乗ってらっしゃるけど、はい、まあ、本田さんで止めときますけど、
うん、
70代のね、
はい、
半ばぐらいかな、のモデラーさんがいて、元はね、議員さんをやってて、
はは
うん、そうそう。だからね、政治の話とかで、結構話が合うというか教えてもらえるんですけど、まあそれともですね、AFV モデラーで今回は、
はい、
モビルスーツのディオラも3つほど持ってって写真がないんですけど、うん、何でも作るすごい人、いましたね。まあ本田さんはほら、福山である、はい、中四国 AFV の会にもいつも参加してくださって、
あ、そうなんですね。
賞をいっぱい取る人だって、
お
まあ、本当にうまいんですけど、
うんうん
うん、その方とも、まあでも最高齢ぐらいだったかな、あ、うんうん、会場であったモデラーさんの中では、
うん
うん、でしたね。だから、フリモっていうのも昔から佐賀県では豊かなモデラー文化があって、そのサークルが、なんだ、変化する形でフリモになったっていう話でしたね。
うんうん、
だからまあ、歴史もあるし、モデラーもたくさんいる印象でした。
うん、
いやー、でもあんな、 そうですね。車で言ってですね、高速道路を多用して2時間半ぐらいだったかな。はい、
まあまあの距離ですね。
うん、そうですね。雨が降っちゃったから、調子ロープにもほとんどできなくて、うん、
はいはい。
ちょっと辛かったっす。はい。というわけで、振りも、参加しました。また、年2回だからまたすぐあると思うんで、
また半年後ぐらいになるんですか？
そうでしょうね、きっとね。あと、日曜の振り物ツイート見てると、なんだかやっぱり、いろんなモデラーの人が、はい、知り合いのリスナーさんとかもいらしてたみたいなんで、残念でした。やっぱ日曜に行くべきだね。分かってたけど
さ。まあ仕方ないことですね。
そうだよね。本当でも、巌流会とかでも、土曜は来なくて、日曜しか来ない会員とか、やっぱいたもんね。
まあね、それはね。
今ね、だいぶ減ったんだ。
はい、はい。
うん。ほとんどいないと言ってもいいかな。
うん。
土曜から来るっていうね。うん。でも、それのあるまで20回かかってるから。うん。やっぱその方がいいと思うんだよね、お客さん。遠からしたお客さん。
まあ、そうですね。
ね。うん。だからまあ、年取ってきたらだんだんそうやって無理やりでも予定を空けるっていうか、そういう風になっていくんだなと。
そうですかね。
ましたね。うん。いやいや、僕2回目見てきたよ。
あ、いきなり話が変わりましたね。
うん。もう終わりですもん、だって。振り物の話は。次はやっぱジークアックスでしょう。は
い
は
い、ね。ジークアックスか。ね。2月のメールテーマはジークアックス言いたい放題で、それで皆さん、これを聞いてムラムラっとしたら遠慮なくお便りをいただきたいと思いますね。
そうそう。はい、僕、リスナーさんで初めて YPF さんが、
はい、
今回振り物会場でね、
はい、
ホワイトベース今作ってますよね。それはやっぱりジークアックスを見たってことですかって聞いたら、
うん、
まだ見てないって言ってびっくりして。
うん。
でもあら、この件のネタバレについてはいろんな人からツイッターを通してされて、もう嫌になるぐらい知ってますって言って、見には行きますけどって言ってた。うん。やっぱね、YPF さんホワイトベース作ってるからね。
ね、
やっぱソドンですよね。
ね、ソドンといえばですよ。
うん、
シャアと副官の誰か、マリガンやったっけが、巡航、感覚人工艇中に乗ってましたよね。あれもソドンと言ってませんでしたっけ？
あの時ソドンだって言ったんじゃなかったかな。
あの監視のことソドン巡航艦って言ってませんでしたっけ？
ああ、ごめん、それは覚えてない。そんなマニアックな情報は覚えてないですよ。
パブリックとかあるじゃないですか。あの辺の補助艦艇的な、補助艦艇じゃないのな。
ガトルとか。僕は覚えてるのは、ガトルとかですね。ガトルは覚えてるけど。
ええ。
ソドン連絡って
連絡
覚えてない。
うん、あれ、ソドンって言ってた気がしたんやけどな。
この辺は指揮者の皆さんにちょっと聞きたいですよね。名前を入れ替えたってことだよね。でも、これはブラウブロがヒケロガになったりとかね。
で、しかもサイルが小さいんですよね、あれ。
うん。あ、ヒケロガ？
ヒケロガはブラウブロよりも半分ぐらいの大きさらしいですよね。
そうだよね。小さくなってるよね、
うん、
より戦闘兵器としてはなんか納得いく。でも元々ブラウブロはそれぞれが3つに分解して、
うん、
それぞれが宇宙艇並みのデカさだったもんね。
そうですね、
うん、あのメガ粒子砲どんだけって思ったけどね
ちょっと前にゲームかなんかの関係のやつでホワイトベース隊と、ブラウブロが戦うっていうシーンをリメイクしてるやつがあれもなかなか良かったですけどね。
うわー、いいね。ゲームとかは YouTube で見れるのかな、ゲーム動画。
なんかの、うん、最近ちょっと前にそういうリメイク的なシーンっていうの結構なんやかんやでね、新しく作ってたりみたいなのがあったんですよね。
リスナーの皆さん、このようにですね、もうネタバレ上等で喋り出してますんで、はい、お嫌な方は耳を背けてくださいね。まあでも大体 YPF さん以外は見てるでしょ
う。うん、もう2月ですから。それこそ、トラさんの好きなあのセリフですよ、ここはもう。
ん？何何？
もうええでしょ
う。あ、もうええでしょうね。もうええでしょ
う。ネタバレしてももうええでしょ
う。もうええでしょう。本当にね。あ、ねえ、ちょっと忘れそうだから、ちょっとその面白い前半の話はまた、これからたっぷりしようと思うんですけど、
はい、
後半のところでさ、僕ね、 今日見に行ったんですよ。
うん。
そうそう、この話したかった。あのね、見るじゃないですか、2回目をね。2
回目
で、
ね、
終わるじゃないですか。
はい、
はい。うん。1回目はね、大きなお友達に、話しかけたんですよ。はい。で、それで面白かったですね。って、まあ、先輩、僕のこと先輩って呼んでくれて、
はいはい。
先輩の、体験はやっぱ貴重ですよ、みたいな。
うん。
話してくれて、すごいいいオタク仲間ができたんだけど。その一瞬ですけどね、今回はね、
はい、
見終わった後ね、ハイティーンの多分大学生の女の子2人に声をかけたんですよ。
うん。
見終わった後ね。
ええ。
あ、どうでした？良かったですか？って言ったら、
うん。
何様の誰様の誰の立場と思ったんだけど、
ええ、そうや
って言って、よかったですかって言ったら、あ、すごい面白かったですって、二人ともニコニコで答えてくれて、まず嬉しかったんだけど。それでね、その後、でも、前半とかは見づらいことなかったですかって聞いたんだよね。
うん、
そしたら、背の高い、痩せた、
うん、
まあ、僕のタイプの女の子が、
はいはい、
シャアが出た時に、
ええ、
あ、しまった、私見てないんだ、まずいって思ったっていう。言ったんだよね。
うん、
で、連れの女の子、ふわふわのね、可愛い女の子なんだけど、
はいはい、
の子が、自分も YouTube で1話しか見てないから、うん、見てないんで、
うん、
よくわかってないところもあると思いましたけど、でも前半もすごい面白かったですよ、って言って。で、後半は最高だったっていうのがまた、
はいはいはいはい、
ブン首ブンブンしながら言った。で、俺がね、うん、ああ、でもさ、おじさんとしてはね、見づらいと思うから、見てほしいってわけじゃないんだけど、
うん、
だけど、前半ああいうの見てさ、あ、ちょっともうちょっと、旧のガンダムを知りたいなって思う感じですかって聞いたら、
うん、
あ、すごい見てみたいと思いましたって言って、あ、じゃあ映画でいいですよ、とか言って。
何の仕事をしてるんですか、それは一体。
わからん。一応これ、ポッドキャストでちょっと、今のこと喋りますから、すいませんって言って。
口実にさせてもらってますね。
うん。だけどさ、やっぱ、面白いと思ったんだなと思って。
うんうんうん。
まあ、その子たちに声かけたのも、すごいニッコニコで、
はいはいはい。
が起きてきて、うん、僕とタイミング的に階段で一緒になったんで、
うん、
聞いたって形なんですけどね。はい、うん。あれはね、おべっかで言ってるんだけど、本当に、楽しいんだっていう体でしたね。
うん、ね、見知らぬおっさんにおべっか使う必要もないですしね。
あ、そうですね。
ええー。
いやー、でね、
はいはい。何ですか？
最高じゃん、これって。だから、ね、
うん。うん。
ガンダムっていう、あれだから、名脈を保つっていうのかな。
まあね。
いや、俺ね、
はい、
何度も言うけど、ネットフリックス見てガンダム好きになる女の子いない気がするんですよ。
まあ、そう、うん。っていうか、女の子は見ないっていうかね。
あ、まあそうですね。だから、
そもそも
あれはガンダムっていう、
ええ、
その、異常なコンテンツの、
うん、
命を長らえさせる効果は我々オタクにはあったけど、
うん、
広くはパワーがなかったと思うんですよね。
まあそうですね。
ところが今回のはそれがあったっていうね。
うん、
まあ、誰が見ても思うでしょうけど、
うん、
確認できたんです。
まあこう来る、まあこう来るかの連続ですからね、ほんまに。うん、
でもね、こう来るかが分かってないわけですよ、その二人の女。
もちろんね、もちろんね。
うん。この話として面白がってたんですよね、きっとね。うん、
つまり、あれですよ、我々には、異なる世界線なの、異なる世界線の話でも、彼女たちにとっては、これがこの世界線になるわけですから、それが非常に面白いなと。
うん、そうそう、うん。でも一応、第1話を見たっていう子は違うってわかるし、
うん、
シャアを知ってた子は、やっぱチェットっておかしいって思ったはずなんだよね。だから、
うん、
100% これがその世界線なんだ。つまりアニメの短縮版がこれなんだっていうね。
うん、
一年戦争のね。そういうふうには言ってなかったから、明らかに。
うん
うん、だから、俺らおっさんと同じ立場でこの世界線を楽しめて、
うん、
立場的にはね、細かさは別だろうけどさ、
うん、
そういうのが伝わって、ああ、うまくできてんだな、これって思いましたね。
うん、
さ、マチュが言うんだよね。まあ、これニュータイプを表現するのに最適だと思うけど、
ええ、
わからないけどなんかわかったっていう。その子たちもきっとそうだと思うし。
なるほどな、なるほどな。
わからないけどなんかわかったっていう立場がまさに、ニュータイプであり、
うんうんうん、
それの何、見るんじゃない感じろみたいな。
レベル将軍のとても直感力に仕入れて育つとは思っているっていうね。
うん、そうそうそう。
言い方よっていう感じです、
ね、あれは本当苦しいセリフだよね、
うん
うん、まあでもそれがオールドタイプの受け取りなんだっていうことだろうけどさ、うん、でも分からないけど、なんか分かったってマチが言ったら本当、うん、そのレヴィル将軍と同じこと言ってるようなもんなんだけど、はるかに軽やかで、
そりゃそうです。キラキラ
入ってくる感じだよね。ああ。キラキラって言ってね。
そうですよ。
ラーラーって言ってね。
そうですよ。
うわぁ、ね。
出てこんのかっていう。
そう、月のさ、グラナダからさ、の地下からさ、
はい、
消えたっていう、よく聞き取れないなんとかのバラとかいう。
言ってましたな。
アイテムね。シャアが消えた時に同時に消えたんだよね。それで、うんうん、グラナダに衝突するはずだったソロモンがね、軌道を変えて、
そうですね。
ソロモンの形が変わるぐらいの損傷を受けたんだよね。
うん、ねえ、なんだ、逆者の先取りをしてましたよね。
そうだよね。うん。てかまあ、あれがニュータイプ的な、何か物理的ななんかこう、
うん、
物理行使力なんだろうね。うん、逆者で、あったはあったもんね。
うん。
でもなんかこう、僕ね、あんまりよく見れてないけど、コンペイトが、
はい。
なんだろうな、アキラよろしく、
はい。
あれ、あったじゃん、アキラが精神感能力を出して、物を破壊するときには、
うん、はい。
アキラを中心にして、球状に物がボコって消失するじゃないですか。
はい。はい、
ね、あれすごい発明だったと思うんだけど、
うん。
超能力表現としてね。
はい。
でコンペイトもバッサリ消えてなくなってるんだよね。一部は。
ああ、そりゃ覚えてねえな。
いやいや、あれね、見づらい。すごい見づらい。
うん。
これ2回目で分かったもん。
うん、うん、うん。
でもやっぱそういうなんかこう、そういう表現の仕方で、
うん、
ニュータイプ力の一部だろうな、お表現。
うん、うん。
っていうのが分かって、まあ、やっぱね、ニュータイプをちゃんと扱う気があるなっていうのは、まあ当たり前だけど、
うん。うん、
ジークアクス全体に期待できる内容だなと思うね。
まあ、ガンダムの正統を名乗るからには、ニュータイプについて触れないわけにはいけないと思うんですよね。
そうそう。そうなんでね。だから予知能力的に描いたものは結構あるんですけど、ニュータイプ。うん、あとはまあ、精神感応してこう、
うん、
心で会話するみたいな。
うん、死んだやつと話なんかしたりしね。
それでいいんだろうけど、でも死んだやつと話するのは、もうスターウォーズの威力みたいなもんでも、やめてほしいって感じです。
うん。その辺がね、あとは、何やろ、そういうところでニュータイプに、を描かんかったガンダムっていうのは、結局は暴流って気がしてしまうんですよね。
しますね。どうしてもするね。ちょっとね、これはおっさんの感覚かもしれない、ね。
そう、全くです、全くです。はい。
うん。うん。でも、それはそう思うよ。あとやっぱ人間ドラマが濃くないとやっぱガンダムじゃないと思うんだよね。モビルスーツがどっかんどっかんやって僕大喜びだけど。う
ん、もちろん。
やっぱ人間ドラマとか、まあニュータイプが軸に入るけどね、そうするとね。いや、アルテイシアがどうなったかとか、シャアがどうなったかとか、当然当たり前に心配だけど。
いや、アルテイシア。それを読んでれば、世界において、ホワイトベースクルーたちはどういう、あり方をしてるのかっていうのが一つですよね、まずは。
あと、ヨマヨさんは、
はい、
あれだよね、話をどんどん広げていく方向になって悪いけど、
はい、
あれだよね、あれも言ってたよね、はい、ジオンじゃなくて、
ザビ家の方々がどうしていらっしゃるのかと、
うん。そうそう。どういう力関係で、この後どういうふうに、
うん、
せっかく減った人口ですって言ってね。
まず、ね、まず、デギン公は全くわかんないですね、話ではね。
うん、まだわかんない。あ、まだわかんないから、生きてはいるでしょうよ。ソーラーシステム稼働したんかな、
う
ん、
っていうところもあるし。
あ、そう。
で、ギレンもわからないですね。
わからんね。
アバウアクーの戦いがあったんかどうかですよね、そもそもね。
どのくらい連邦が負けたのかとか、うん、そもそもどういう風になってて、ね、この平和になったカッコ仮の世界において、はい、地球連邦とジオンがどういうか、はい、地球連邦が全く消滅したとかじゃないもんね。
ないですね、絶対それはない。
当然そうだよね。宇宙への手足がかりをなくしたって言ってるんだよね。
まあ、スペースコロニーとか月とかにね、多分拠点はあるんでしょうけども、
うん
うん、いわゆる、コンペイトーであるとかルナ2であるっていうふうな宇宙拠点はないっていうことは、話はしてたわけですから。
そうだよね、
うん、
まあ、今、設定の中で、あとはペズンがあるんだろうとか、
うんうん、
まあ、そういう、ことも言えるかもしんないけど、うんうん、でも、それペズンももともとは、ジオンの、あれだもんね。
拠点ですわね。
うん。
確か、あの世界では、ルナ2を落とされてるんじゃなかったでしたっけ？
あの世界というのは、あ、ルナ2は、ジークワクスも落ちた。
ですよね。
ルナ2はね、敗北した。
で、ソロモンは落とされたと。
ソロモンは落とされたと。
はい、で、その次のアバウアクーがどうなったかっていうことは描かれてないということで、うん、アバウアクーまで行かなかったのか、アバウアクーを乗り切ったのかのどっちかですよね。
うん。よくわかんないよね。本土決戦って言った言葉は出てたけど、うん。
だから、ギレンがどうなったかは、ということでわからないっていう、
ね。わからないですね。うん、
でエキシリアは多分健在なんであろうと思われます。
健在でしょう、健在でしょう。ね、んで、あの余裕からすると、キシリアは、兄がどうなったかとか、このドラマのフィルムの中では全く言ってないから、うん、おそらく健在と思うんだよね。
だからそもそもグラナダにキシリアがおったわけですから、アーバーワークを行かずにね。
ああ、そうね。だからそれはデギンが殺されてないと。
っていう可能性はありますよね。
うん。
で、あと、それから、ガルマが確か軍を抜けたというセリフがありましたよね。
うん、ありましたね。うん。
だから、ひょっとしてイセリナと一緒におんのかなという可能性はありますよね。
いや、まあ、地球攻撃がどのぐらいの規模でされたかとか、
そうですね。
マクベが実際に中央アジアにいて、オデッサの戦いをして、うん、アローコとか核ミサイルやっぱり撃つとか言い出す。ことをしたのかどうかとかいうのもちょっと分かんないよね。なんならジオンは地球に降下せずに、
うん、
あの宇宙で退治したっていうシナリオもあり得るかなとは思う、はい、まあでもそこまで改変する必要ないかなと思う、
うん、
だから地上ではあっさり負けてるんだろうかっていう、
うん、どうですかね。ジャブルを攻撃をができたのかっていうところもありますしね。
でもあのジャブロー自体もシャアが地球に流されて、
うん、
シャアが結露を開いたっていう設定だったから、
うん、
シャアがもしかして宇宙にずっといたら、
うん、
地上に降りてないから非常にまた違う物語が必要ということになるかもしれないね、
うん、だからあとはね、モビルスーツがあんまりこの世界では種類が少なそうというのはありますね。
まあ前が多すぎなんでね。
うん、まあそれが、
モビルスーツって言うとやっぱガンダムを六角した後にマリガンが言ったんだっけ、ガンダムをとっ捕まえて、それを真似て、作ることになったから、もう残りのモビルスーツ開発計画が全部停止ですっていう、セリフがあったよね。
ちなみになんか僕もこれポロッと読んだんですけども、ギレンの野望っていうゲームがあるじゃないですか。
あるあるあるあるある。あれは出てるよね、赤いし。ガンダムか。
で、それで、ジオン情報部がガンダムの設計図を盗んでくると。
はあ、は
あ
は
あ。で、これを進めたら、それまでの、それ以降のモビルスーツ開発がスパッと止まるみたいな話があるらしいんですよね。
なるほど。それか。
なんか、あの画面で出てきたモビルスーツって、ジオンのモビルスーツってと、ザクと、ドムでしたっけ？
うん、ドムは出た。うん、でもそれ以外は見てない、
ね。ですよね、
あとはガンダムが、作り直した量産型モビルスーツがジオンにあったり、あるいは、あれだよね、連邦もさ、ガンキャノンの量産型みたいなのが主軸に出てくるだけなんだよね。
しかも、サイドセブンにあった時点のガンキャノンで、両肩がビームキャノンやった
っていう、ね。そう、ビームやったっていうね。あれ、ビーム兵器って、ザクひどって、かわいそうっていう感じのね。でも結局、まあ、あれだよね。シャアを襲った、軽キャノンって言うんだっけ、なんだっけ。
軽ですね。確か軽いキャノンで軽キャノンだし、なんですよね、あれ。
なるほどね。あれがだからね、アルテイシアが操縦してたらしいっていう、このフィルムに出てきましたけどね。
たか、ホワイトベースクルー、あの世界においてアムロはどうだったっていうのは一つポイントという気はするんですよ、
ね。だから、ね、僕はカブランが出てきた時に、
うん、そう、カブラン
結婚しろ、未来と結婚しろ、未来と結婚しろと思ったんだけど、分かんなかったね。
うん、カブラン、だから、未来のが嫁さんなんじゃないかと思いましたね、ちょっとしたら。
うん、思った思った。そしたらもう、あれだよね、俺の待ちに待っている、
ええ、
あの、新作ガンダムは、
はい、
あれね、あの、ほら、あれなんだっけ、先行のハサウェイは、空虚な気持ちになるな、とか。あの、
こっちの世界はおらんしってことなん
だ。そうそうそう。いやいや、向こうが当たって生死だしって。もうすでに俺の中では、ジオンが勝ってる世界線の方が、呼吸がしやすい感じがし始めてやばいです。
うん、それはそれでね。まあ、だから、まあ、ジオンが勝ったというか、負けなかったぐらいの感じじゃないかっていう気もするの、どうなんでしょうね、あの辺も。
いや、それはそうだと思うよ。
うん。
うん。実際のところ、国力が違いすぎるんだから、
ね。
うん。だから太平洋戦争で日本が勝っちゃったみたいな。
まあそうですね、少なくともあのポツダム宣言は飲まんで済んだみたいなぐらいの、
あ、そうそうそうそう、痛み分け、この後も俺たちの戦いは続くぜ落ちっていうかな、
まあね、火種は残り続けるみたいな、
まあ、そういうふうに見えるよやっぱ、
うんうん、オリジンのあのオリジンの安彦義和のオリジンもあの安彦義和はあの何やすうちあのもう一回宇宙に戻って宇宙での決戦描かれてるけども、あれもほとんど連邦もジオンも結構ほぼ拮抗したんじゃないかっていう風にあの感じてたみたいなこと言ってましたもんね。
なるほどね。うんうん、まあ本当ね、だから拮抗だからもうあのね、まあでもとにかくさ、全人類の半分が死んだ世の中ですよ。ね。その死に方も分からない。飢餓で死んだりとかもあり得るじゃないですか。
もちろん、もちろん。
なんかフィルム上は、で、子供向けのテレビだったから、一年戦争のフィルムでも別にね、
うん、
あ、お腹は空いてそうだなと思ったけど、
うん、
ギリ、まだ精神は崩壊してないって感じだけど、
うん、まあまあまあまあ。
でもね、全人口の半分が消滅したらね、そりゃ北斗の拳世界かもしんないですよ、本当。
ねえ、サノスさん大喜びですよ、本当ね。
うん、そうそうそう。だから、その全人類の半分が死んで、まだ戦争を続けるってこと自体は、狂気の沙汰っていうかね。
あ、そうですね。
うん。軍隊組織では、軍隊の3割が、兵員の3割が失われたら、そこはもう、全滅となって後方に下げられるんだよね、
うんうん、ちゃんとしてたらね、
社会組織というか軍隊組織を維持するには、
うん、
許容できる損害は3割だってことなんですよね、これ、
うんうん、
5割ですよ全人口の5割が失われた世界で、ガンダムって本当ね、僕大好きだし、気楽に、はい、ガンダムガンダムモビルスーツの開発がどうのこうのって言ってるけど、ふと冷静に考えると、いや、全人類の半分が消滅した世界で、
うん
うんうん、戦争がまだ続いてるとかね、
うん
うん、ちょっと恐れおののいちゃうな、
まあ自らの行為に恐怖してるわけですからね、
してますよね
そらするわっていう、
うん、いや、核兵器乱発したんだと思うし、空からねコロニーが落ちる時代ですから、
うん、
うん、さ、死ぬけど半分ぐらい、それはね、死ぬはわかる、半分ぐらい死ぬのは分かるけど、
コロニーに追わないから、そんだけではその頃に終わるわけですからね、
うん、で、それが南極条約だけやって戦い続けるって、
ええ、
いや、狂気の沙汰だなと思うんだよね、
まあね、改めてね、
と恐ろしい、いやー、その世界でアムロは母親にも父親にも会えたから、
テムレイが、あの、酸素欠乏症にはなってないということは言えますよね。
うん、うん、よね、なってないよね。やっぱあの、テムレイの、あの、これを使えば、ガンダムは何倍も強くなるっていう、あの、ね、謎、パーツを、やっぱ映像的にもまた出てきたじゃないですか。
やったらね、なんか、なんすか、ハードディスクドライブみたいなやつをね。
いや、あれハードディスクドライブですよね。
あんなんでええんか思いますから。
そう思った。うん、いやー、ほんと。いやー、俺も あれだな。やっぱね、あと、雪崎の父くんがよく言ってたの、書いて、先々週ぐらい言ったのかな。なことでね、ジークアクスの美点として、はい、やっぱね、映画って、物語が、はい、こう、ドーンって動き出すぞっていう時が、はい、やっぱ上がると思うんですよ、やっぱり。うんうん、例えばジークアクスの後半で言うと、やっぱりニャンが、うん、ニャンじゃないや、マチュが、
はい、
ジークアクスに乗るって決めたところ。
まあ、そりゃそうですよね。
で、あそこで、マチュがその前に改札口を飛び越えるっていうのがあったけど、うんうん、今度はニャーンが今度は飛び越えるっていうのをやっていくんだけども、うん、まあ女の子が飛び越えるっていうのはいいよね。うん、それはまず認めますけど、そこのところで、ゆきさきくんが言ってたんだけど、はい、プラズマがかかるんだよね。
あ、はいはいはい。
主題歌が。主題歌のね、無駄のない使い方。
うん。
うん、で、その時も、あの時飛び越えてなかったら私たちは会ってないみたいな歌詞なんですけどね。うん、そこで飛び越える街を描くっていう、まあ、注文通りの使い方で、
うん、
おこれいいわって思うようになってんだよね。
その一方で、カミューが、改札通り越えてジェルドを殴ったばっかりに戦争は白くなったっていう話もありますよね。
ああ、そうそう。改札を飛び越えるときね、
隣
の世界では悪いことがいっぱい起こるんだよね。そう。とそうだったね。
あのシーンの歌でもあったっていうね。
うん、そう。あとでね、別に楽曲とかあんまり興味ないと思うけどさ、山谷さんさ。
うん。
とにかくね、僕はね、話逸れるけどね、アマゾンのね、メダリスト。はい、原作読んでないでしょ、うん、
全然。
でもあれ、アフタヌーンだよ。
だから
読んでるでしょ。
立ち読みしかしませんし。
ああ、メダリスト読んであげてよ。鶴間いかだ先生、男か女かわからないんですけど、
うん、
その処女作がメダリストで、もうすでに日本、なんか漫画賞みたいな、総なめしたんですよ。
何巻出てるんですか、今で。
今13巻かな。
ああ、そんな時間でしたね。
うん。すごいペースだよ。すごいハイペース。
うん、
で、これのアニメ化が始まってて、
うん、
前もちょっと話したけど、それの主題歌がやっぱり、同じ、プラズマと同じ。
ヨネケンね。
はい。の、ボー&アローっていう、弓と矢っていうタイトルなんだけど、
うん、
うん。うん。これがプラズマの後にリリースされて、
うん。
米津玄師くんが、
はい。
自分でジャケットのイラストを、主人公の女の子のイラスト描いたっていうね。うんうん、
はいはい。
で、話題なんですけど、僕はね、ボー&アローもやっぱり良くて、やっぱり米津玄師天才だって、今更ながらにね、
うん。
思わされました。どっちもね、劇中とちゃんと、やりとりできてるタイプなんだよね。
主人公メカを連呼するタイプじゃなくてね。
いや、なんか、まあ、それも好きですけどね。うん。燃え上がれガンダムとか、
うん、
ね、いいと思うんだけどさ。
それはそれとしてね。
それはそれとしてね。でも、そうじゃなくてもちゃんと物語に根ざしてる。の、こう、二曲立て続けに出されちゃって、
うん。
俺、絶句っていうかですね。と思いました。いやー、でも、特腕とデミトリーがやっぱり好きですね。
うん、出てきていて、ほっとしますよね。
あー。いやーね、リスナーの皆さんね、特腕、覚えてらっしゃいます？特腕。僕、一番好きなパイロットなんですよ。
あ、
僕、なりたいのは特腕だったもん、子供の
時。わかってるわ
ー。ね、シャアの片腕として抜擢されて、でもともと超戦艦ザンジバルですよ、超戦艦ザンジバルを与えられていて、特腕ドクロのマークがパーソナルマークにあって、当時最新鋭のビグロを与えられた、で特腕の部下にはデミトリーが、
はい、
なんだっけ、面白い
ザクレロね、
ザクレロを与えられて、だからシャアの戦隊として最新鋭の武装を与えられた一団だったんですよね。
なんか面倒くさそうなやつを押し付けられたという気もしないでもないですけどね。
あ、まあそうそうだ。シャアなら使いこなせるだろう的な、うん、ことだと思うんですけどね。
うん、
いやで今回の映画の中でも、特腕とデミトリーを使いこなしてるんですよね、うん、シャアがね、うん。
まあね。
そう、危険な任務に喜んでつかせるっていうね。
うん
うん、ちょっと残念だったのは、
はい、
ザンジバルじゃなかったっていう。
しゃあないじゃないですか。
まあ、しょうがないね。
しゃあないとしか言いようがないじゃないですか。
まあ、そうだよね。
しゃあだけに。
しゃあだけにね。ほんとそうですわ。
まあ僕はあのドレンがね最後まで副官だったのがいいな。
ドレンはいいやつ、本当ドレンはいいやつですね。そう、あんなめちゃくちゃの作戦を受け入れてシャアの代わりに責任持ってね、ホワイトベースをコンペイトーに突っ込ませるんだもんね。自分の部下たちを盾にしてでもね、うん、キャメル艦隊かを盾にしてでもこう守り抜いてね、シャアの目標を達成させてみせるっていうね、うん、うん、ちょっとね劇中では本当手相手が悪かったからね、白い悪魔だったから ね、
ね、まあね、ベグレイソラでも屈指の名シーンですからね、あそこは。
そう、富野さんもあれだけの職業軍人、
うん、
職業軍人中の職業軍人を全部、
うんうん、
しょうもない若造アムロの餌食にしていくんだよね。アラルもそうだしさ。
そうそう、いいんですよね。
ね、あのほら、グラブロに乗ってた。
ブーン艦長ね。
ブーン艦長、あの人、叩き上げの、ね、
漫画ができるぐらいですけ
ど。そうそうそうそう。シャアの片腕になったやつは、
うん、大体死んでいくって、ね。や
っぱ全部すごいしね。
いやね、やっぱり、ね、ガンダムっていうか、あの、こういうドラマにね、やっぱおっさん出ないとダメだと思うんですよね。
うん、そうだね。
僕はもう、おっさんになったから言ってるんじゃなくって、僕は昔から言ってるつもりなんですよ。
うん、
あの、ジェイダ・ガンダムも嫌なおっさん結構出てくるし。
あ、出てきますね。
うん、やっぱ嫌なおっさん出てこないといかんのですよ、ドラマってやっぱり。
いや、なんか全然同意しますけど、だって、文句言われたことあんの？なんか、おっさんが出て嫌だとか。
いや、なんかね、うん、あんまり言うと他のなんか文句になりそうでやめとこうと思って。
なるほど。なるほどね。わかりました。
おっさんが出てこねえドラマなんか信用できねえって感じですね。
いや、その点で言うとさ、シャリアブルがちょっと若く描かれてる感じがしなかった？
まあ、若いもんだって。
あ、まあまあそうだよね。
若いもんだって。
いや、まあまあ、それはそ
う。気が早しとるからちょっと老けてみるだけのことで。
あれも白髪に見えるじゃん。木星帰りの男では、う
ん、やっぱ苦労が多いんですよきっとね、
うん、いや本当木星航路の地獄が見たいな、
うん、
なんか人間がニュータイプになったりとか、ニュータイプどころか、奇人変人になっていくじゃないですか、
ね、才能開花させまくるというか、
ね、そうそうそうそうそうそう、いや木星って地獄なんだべあ、なんかサクッと帰ってきてるような感じだけど、
さよならジュピターって感じですね、
うん、いや絶対なんかね、木星空域でね、
うん、
あれに触るんだと思うんですよ、あのタララら違った2001年うちの旅のあれね、モノリスに触って、うん、ニュータイプに目覚めるとかそういう儀式があるんじゃないですかね。
それから磁場が激しいからやっぱね結構よくあるんじゃないですかね
それさよならジュピターネタよね。
そんなことありましたっけ。
あ、違ったっけ。
そんなことありましたっけ。
あとさ、ビグザムが何機作られたのか知りたい。
そうですね。
うん。もともとビグザムは設定では、ね、地球に降下するためのアイテムだったん
ですよね。そうですね。ジャブローを落とすためのものですよね。
そうそうそう。ジャブロー戦があったかどうかもよくわかんないし。
うん。まあ、なかったでしょう。なかったのかもしれませんね。あの世界ひょっとして。
そうそう。シャアがね、突破口を見つけなかったから結局、
うん。
ジャブローは健在と、っていうことでね。
うん。
で、画面上はビグザム多分2機見えたんですよね、
うんうんうん、
でも1個戦隊を投入すればっていうセリフもあったから、
うん、
1個戦隊なら4隻かな、
うん、
でキャメル艦隊、キャメル戦隊は4隻だったりもするもんね、とかいろいろもう考えるわ。シャアがさシャリアブルを取り込む会話もさ、
うん、
なんていうの、あ、なんか若いスタッフが富の風にこうセリフ回してるんだなと思ってさすげえかっこよかった。あ、これでいいんだよっていうね。
うん。
うん。
まあ、安野さんが乗りに乗って書いたんでしょうね。
あ、そう、やっぱ、ここは安野くんだよね、きっとね。
ね、あそこまで、堂々と、同人的な展開をやってのけるのは、あの人しかおらんのかもしれませんね。
あれ、シャアとさ、キシリアが、私は若い時のキャスブルフォージャーと、遊んであげたことがあった、あるんだよ。思わせてかみたいなこと言って、
うんうん、
詰めていくところがやっぱ同じような、
うんうん、
酒を飲みながら二人きりでっていうね、
うんうん
うん
うん。
いやー、大事にしてくれてるなと思いました。原作とか。
ええー。
うん、
ね、トミさんが何を言うか、まあ、何言うと、まあいいや、言ってね、書いた
って。いや、でも怖い。今やっぱアニメの、あの、報道する人たちの中では、それ聞いてみたいと思ってる人いっぱいいると思うよ。
インタビュー、実際しておるでしょうね、なんぼでもね。
うん、おるよ、これは。
うん。
来月コントニュータイプとか楽しみだな、出ないかな。
出ないかな。
で、これで今どのぐらい経ってんの？もう1時間ですね。あとどうですか？まだ注目ポイント。あと2、3ぐらいでいけそうじゃないですか。
いよいよね、あの、プラムの発表もされましたね。
あ、でもそれってまだ赤いガンダムが発売されることが分かったっていうことですよね。
白赤ですよね。
白赤が。白赤が出るんだ。あ、
ええ。
あ、5月頃でしたっけ？
でしたかね、確か。
ってなったらやっぱり4月放映説っていうのが、あるかもしんないね。
確かに。あとはね、うん、あの、メタルロボット魂でも出るっていうことがね、発表もされましたね。
ああ、メタルロボット魂ってあれってお高いんでしょ？
お高いんですよ。
でもさ、ガンダムじゃなくてジークアクスも出るんでしょ？
出るのかな？出るんでしょうね。
今、メタル、なんとかってのはガンダムのことか。
ガンダムと赤ガンダム。で、ビットがつくのつかないのというね。
いや、そりゃついてほしいな。高くなるけど。
あとは、あの、女の子二人がプラモで出るらしいですからね。
ああ、俺はもうちょっとニャーンの頭を小さい頭身にしてほしかったな。
あ、それは頑張りましょう。
嫌だ、僕。頑張りたくない。でもなんか楽しいらしいね。今日祭り堂にも行ったんだけど、
ええ、
祭り堂の店主さんがね、
はい、
面白いですよって、
うん、
あのビプラもパーツが少ないんで早く完成して仕上がりもいいですから、
うん、
楽しいですよって言われて、
うん、
ああそうかもなと思ってね。
そうですよ。ちなみに、メタルロボット魂の赤い方が 24,200 円。
大きさは18センチぐらい
ぐらいあるんじゃないですかね。で、白い方は 19,800 円。
あ、じゃあやっぱりビットついてるんだ。
ついてそうですね。
ビットかっこいいもんな。
ちなみに、赤いガンダムは6月、白いガンダムは、9月の予定だそうです。この3ヶ月経って何なんだって。
そうですね。なんか、強化パーツとかつくんかな。あ、でも白いガンダムってもう、
安い
ね、ほとんど出ないもんね。
うん。
この後ね。
あのビットの、なんすか、分離音が好きなんですよね、なんかね、ゲンゲン。
あの音いいよね。
うん、なんか音としては、なんか結合する音に聞こえるんですけどね。
いやー、ビット抱えた、やっぱ、うまいなと思うね、やっぱね。
まあ、そんだけ、あれだけで、いろんなことを匂わすことができるっていうのは、やっぱすごいことですよね。
そう、ただちょっと、ドーンとつけただけ。じゃなくてさ、だって今までもそれトーンとつけるだけだったらね、
うん、
ゲルグにつけたりとかね、
うん、
してもよかったとは思うんだけど、そういうのは特にアイデアなかったところに、ビットがつくことでね、
うん、
エルメスってどうなったんだろう、うん、あ、なんか廃棄されたのかとかね、すごい考えるもんね。
考えますよね。
アイコミはガンダムについたってことかとかね。いや、面白いよね。
ムドモフね、あちこち掘り返してますもんね。
いや、もう本当まだいくらでも気づいたこともあるし、あれだけどもね。だけど、いや、でも僕らがこんなに喜んでさ、ね、あの、仮想戦記なんだよね。仮想戦記って、あの、僕の敬愛する小林誠先生は仮想戦記を書いている自分について、すごい冷たい自己評価を与えて、それが文章に残ってるんですよ。つまりその当時、まだ僕は大学生の頃は仮想戦記とかいうのは歴史にイフを持ち込んで恥ずかしいことみたいな感じで、
まあ、徳川家康が、負けた世界みたいなやつもありますもん
ね。そう。織田信長が生き残って、そうそう。で、もう、世界とあの、貿易をして、通商国家として日本は、あっという間にアジアに一大証券を作って、スペインと対立するとかね。で、当時、ほら、ね、ドイツ参謀本部読ませてもらったけどさ、山田さんに紹介してもらってね、
はいはい、
やっぱ常備軍の分厚さは、織田信長の時点は 世界一だよね、
うん、なるほどな、
うん、ああでそれで織田信長があのまま海を渡っていったらどうなってただろうっていうのが、まあ、
確かに、
うん、これが佐藤大輔先生の歴史改変小説なんですけど、あのでそれがもう全然こう何のてらいもなく、うん、30年後の今、35年後の今、
はい、
仮想戦記とか違う世界線とか言って、世界線ってめっちゃかっこいいんだけど、
そうですね、なんかね、うん、
それが許されてるなと思って、おじさんはすごい呼吸がしやすい。
あのね、この実際の戦争とかでそれを言うとなんか巻き惜しみ感が漂うし、
そうそう、今度やったら勝てるんだって、
うん、とか、あとは実際にたくさんの人が犠牲になってるのに不謹慎だとかっていう声が上がりそうなもんですけども、はい、そう
ね、おっしゃる通りです。
一年戦争に関しては全くそれが通用しないっていうのがやっぱ気持ちいいかもしれませんね。
全人類が半分死んだって回っていた
って
。そうそうそうそう。なんかね、でもなんかやっぱ、現実とちょっとやっぱ違うっていうのはそうだよね。例えば、あれだよね、ゲームの世界に飛んでっちゃったとかね、今、おじさんがね。
異世界的なやつね。
そうそう、異世界的なやつとかも、こんなにもう、ありとあらゆるパターンを出して、で面白おかしくやってくれてるじゃないですか、僕は好きではありますけどね、でもやっぱ本当世界が世の中のね、あの文化の受け取りの形がまた変わってきたなと思いますね、
うん、まあこれはほんまにあの古今東西今に至るまで常に人類は戦争してきたわけですけど、戦争を生んできたわけですけど、あってよかったっていう、これもほんまあってよかったっていう戦争は一年戦争ぐらいですからね。
全人類の半分が死んでるってば、
うん、でも そこに犠牲者はいませんから ね、現実の、ね、
そう
という意味で、なんですかね、考察も進み、ファンの理解も進み、分厚くなりっていうところで、一年戦争というものに新しい、新しい世界を引っ張り出してくるっていうのができたっていうのは、やっぱそれはガンダムでしかないんちゃうかと思うんですよ、
ね、
うん、
発明だし発見だし、ずっと続けてきたガンダムっていう、そのコンテンツをね、そうそう、大事にできてきたっていう、それが、これの、まあ一つの極致だと思うんだよね。
そうですね。
うん、文脈の読み替えとかもすごいしね。
うん。みんなが、その中で言わなくとみんながはぁはぁはぁって納得できるもんってそうそうないと思うんですよね。
確かにそうだよね、うん、で僕が脅威を感じたのは最初に言ったようにハイティーンの女の子たちがホクホク顔で後にするっていうことなんだよね。その子たちね、二人がロビーに出てったら、そのガンダムに興味のない友達なのかな、うん、外で待ち合わせしてて、うん、あーっつって、どうだったガンダムって聞いたよね。うん、その二人が、面白かったよって食い気味に喋って、三人組になってね。うん。それを見ながら僕は、いいな、憧れるって思った。
キャル。
あ、俺もそこの時代に戻りたいと思ったね。
そういう歴史改変はないですからね。
ほんとね。うん。じゃあお茶買ってきますわ、とりあえず。はい、リスナーの皆さん、ジークアックスの話はまだ当分続きますので、
何部でもしますからね。
足からずご了承ください。
お願いします。はい。